こちらアイダイン、アイダイと文学部の文学部。
こちらアイダイ、アイダイと文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りします。さあ始まりました、こちら愛大愛大と文学部。今日はケンジブリッジが愛知大学にお邪魔をしまして、ドイツ語圏文化専攻の鈴木先生に講義を受けに来ております。鈴木先生、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めまして自己紹介の方よろしくお願いします。
愛知大学文学部ドイツ語圏文化専攻の鈴木と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということでね、早速今日は講義をね、僕受けに来ましたので、早速鈴木先生の講義聞かせていただきたいなと思います。よろしくお願いします。
皆さんは外来語はほとんどが英語だと思っていないでしょうか、でも実際には私たちの日常の生活にはドイツ語もかなり溢れています。まあ、例えば少し収まってよかったですけども、コロナウイルスのウイルス、ドイツ語ではビギルスという発音ですけども、このウイルスをはじめ、ワクチン、ガーゼ、カロリー、カプセル、アレルギー、ノイローゼ、カルテ、ビタミンなど医学関係の言葉はほとんどがドイツ語です。そこで少し私たちの身近なドイツ語とドイツ、メイドインジャーマニーのものを一緒に見てみることにしましょう。
はい。
例えばプロ野球の球団でチョコレートのロッテというのがありますけども、これはドイツの作家ゲーテの若きウェルテルと並びのヒロインシャーロッテの愛称、つまりドイツ人の女性の名前です。ロッテの会長がどうもこの本の愛読者だったようです。またトヨタの車ではプラッツ、ビッツなどが広場とか基地、ウィットといった意味のドイツ語が用いられています。トヨタにはそれ以外にもたくさんのドイツ語の名前の車があります。ドリンク代のユンケルはドイツ語で気候子という意味です。ちなみに佐藤製薬のユンケル肯定器は、近代医学の発祥の地ドイツと東洋医学の双方から付けられた名前のようです。さて、医学用語にドイツ語がたくさん用いられることを見ましたけども、山登りが大好きなドイツ人、したがってヒュッテ、山小屋ですけども、ピッケル、ザエル、アイゼン、リュックサック、あるいは寝袋のシュラークなど、登山用語はほぼ全てドイツ語です。またスキーではゲレンデ、シャンツェ、ジャンプ台のことですね、シュプール、滑った後のスキーの後、ストック、ヤッケなど、スキー以外のスキー用語はほとんどがドイツ語です。ちなみにスキーだけはノルウェー語です。これもスキーも日本に入ってきたのはドイツ圏のオーストリアから日本に入ってきました。ドイツは学問の国でもありますので、今度は山から大学に目を向ければ、ゼミナール、ゼミですね、あるいは論文のテーマのテーマ、あるいはテーゼを立てる、命題を立てるという意味のテーゼ、あるいは学生が使うアルバイトといった大学の授業でよく使う言葉や学生用語も実は全てドイツ語です。また私たちが知っている犬も多くがドイツ語で、特に有名なのはドイツ語で牧羊犬という意味のシュパードですけども、ダックスフントはもとよりシュピッツ、スピッツとは耳が尖ったというのがドイツ語です、ドーベルマン、プードル、シュナイザーも全てドイツ原産のドイツ語です。次にちょっとメイドインジャーマニー、身近なものを挙げれば、メルセデス・ベンツ、BMW、アウディ、ポルシェ、フォルクスワーゲンなど、世界で最も人気のある多くの車はドイツ車です。フォルクスワーゲンは日本の本社が豊橋にありますよね、ですから豊橋でもとても有名だと思います、ドイツ車について語るとキリがありませんので、今度は小さなものステーショナリー、文房具に目を向けてみます。で、文房具好きの人はご存知と思うんですけども、ドイツは文房具王国です。例えばスティックのりがドイツの発明であることをご存知だったでしょうか。プリット、皆さんが使っているスティックのりプリットですけど、これは1969年西ドイツのヘンケル社で発明されました。で、その翌年1970年に日本で売り出されます。その時の発売時のキャッチコピーが、ドイツから来た接着革命でした。で、もう生まれた時からスティックのりがある皆さんは分かんないと思うんですけども、それ以前はのり付けはいつも手が汚れて不便だったんですよ。これが非常に便利になった、これが革命でした、また鉛筆も商品化したのは1961年創業のファーバーカステルというドイツの企業です。この会社はデューラーを生んだニュルンベルク郊外のシュタインという町にありますけれども、 まあ、鉛筆の形をした建物を、色鉛筆のようなカラーの窓をですね、この会社は1851年に鉛筆の長さ、太さ、硬さの世界基準となる六角形の基本的な一本を作り出します。でさらに1905年には緑色のトレードマークのカステル9線を作り、まあ、この鉛筆には中世の騎士が馬上で試合をしている図案が組み込まれました、うん、これがそのファーバーカステルのロゴとなりますけれども、まあ、騎士が持っているのは剣ではなくて鉛筆です。できっと皆さんもファーバーカステルの美しい色鉛筆シリーズはきっと使われていると思います、
うん、
ぜひそのロゴを見てみてください。でニュルンベルクはクリスマスマーケットやおもちゃの街としても有名です。このクリスマスですけれども、まあ、私たちがクリスマスからイメージする多くのもの、例えばクリスマスツリー、うん、アドベントクランツ、アドベントカレンダー、クリスマスマーケット、クリスマスソングのキヨシこの夜、これらすべてがドイツの発祥であることをご存知だったでしょうか。皆さんはクリスマスというと北欧を思い浮かべますが、うん、実は全部私たちがイメージしているものはドイツです。クリスマスカートやサンタクロースすらもドイツと無縁ではありませんでした、まあ、その世界最大のクリスマスマーケットのニュルンベルクでは、まあ、ドイツの文具職人たちの街でもありました、まあ、文具メーカーとしてあまりにも有名なスワン・シュタビロやステッドラーもニュルンベルクにあります。シュバンというのはドイツ語で白鳥ですけども、これがシュタビロのシンボルマークです。白鳥の形をした色鉛筆などは人気ですけども、まあ、やはりシュタビロは美しいペンです。特にシュタビロボスは世界最初の蛍光マークペン、うん、つまり蛍光ペンもドイツが発祥なんですよね、当たり前に使ってますけども、まあ、手頃のバリエーションの豊富なフェルトペン、ペンポイント88は皆さんもよく使われていると思います、うん、このように文具としてもドイツは非常に有名なものがたくさん揃っています、まあ、これらは優れたメイドインジャーマニーのほんの一部にすぎません。例えばスポーツ用品のアディダスとプーマというのはドイツ人の兄弟です、
うんうん、
これは喧嘩別れして別れた会社ですね、
うん、
またシステムキッチンはドイツ生まれですけれども、キッチン用品でもドイツはブランドタイプです。例えば調理機器のフィスラー、まあ、ツブリン、双子のマークのヘンケル、うん、食器のベーメフ、ポットのアルフィ、コーヒーメーカーのフィルト、メルター、これすべてドイツです、うん、このように日常生活にはあまり気がつきませんけど、メイドインジャーマニーのものが日本では溢れています、うんうん、さらに皆さんが食べているキットカットを作っているネッスル、うん、あれ皆さんがよく飲んでいるクノールスープ、うん、あれバームクーフェン、ホットドッグ、四季島パン、これらはほとんどドイツとは無縁でありません。ドイツと深く関係しています。例えばネッスルとかクノールってのはドイツ人の名前です。
あ、そう。
皆さんが飲んでいるスープもドイツ人が元は作り出したものです。
へ、
まあ、このようにドイツというのは、例えばバッハ、ベートーベン、ブラームスのようなクラシック音楽、ヒエテ・シラー、トーマス・マンのような文学、カント、ヘーゲル、ニーチェなど哲学の文化の国でもあるんですけれども、やはりさっき言った医学、工学、スポーツ、さらに車などのものづくりの国でもあるんですね、まあ、そのためにさまざまなドイツ語やメイドインジャーマニーのものが私たち日本の生活からに実は溢れています。で今日言ったのは実はほんの一部にすみません。ちょっと皆さんでも一度探してみてください。きっと身近に、まあ、ドイツやドイツ語が近くにあると思います。
なるほど、すごい面白いですね、はい、今日たくさんの、ね、ドイツの例を、ね、挙げていただいたんですけど、もう全て僕英語だと思ってたものでしたね。やっぱりなんだろう、この例えば今日言ってくれたの医学用語とか登山とかスキー、犬の犬種、車とか、まあ、文具、いろいろな、ね、ジャンルからドイツ語がたくさん使われてるって言ってるんですけど、なんだろう、イメージ的には英語が世界標準の言葉のはずなのに、なぜこうドイツ語が結構メジャーに名詞として使われてるっていう、その理由とか背景ってあるんですか。
やっぱり明治以来歴史的に日本はドイツとフランスとイギリスから、うん、あるいはアメリカから戦後学んだものですから、うん、特には明治時期はドイツから非常にたくさんのことを学びましたので、その影響が随分強いと思います。
なるほど。世界的に言ってやっぱアメリカとかでも今言ったような言葉って使われてるんですか。
もちろん使われてますね、アメリカの、うん、例えばキンダーガルテンなんて幼稚園って意味ですけども、英語にそのまま入ってますし、
うん、
ドイツ語かなりたくさん英語にも入ってますね。
おさっき言った医学用語で言うと日本は結構ドイツ語で書いてるってイメージなんですけど、まあ、英語圏もそのカルテとかもドイツ語で、
もちろんね、最近は僕がまだ小さい頃までお医者さんに行くと、お医者さんカルテドイツ語で書いてました、
う
ん、
そうですよね、
うん、多分今は英語で書くことが多くなったと思います。今は現代はドイツよりもイギリスとかアメリカも非常に医学が発達してきましたので、 少なくともあの戦前まではドイツがやっぱりあの
主流
だったもんですから、その影響があったと思います。
おお、まあ、ちょっと何か日常生活でドイツ語っぽいものかなみたいなと気になったらいろいろ検索してみたいなと思いました。
というかあの必ずしもね、あの英語が全てではなくてさまざまな言語がありますので、うん、まあ、あの多様性があるということを知ってもらえると嬉しいなと思いますね。
そういうことですね、はいはい、もう本当多様性で、日本そして世界はできているよ、は
い、
ってこと
ですね。そういうことです。
わあ、めちゃくちゃ勉強になりました、はい、先生本当今日はありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
ということで今日は、ドイツ語圏文化専攻の鈴木先生に身近なドイツとドイツ語というテーマでね、ミニ講義していただきました。今日は本当にありがとうございました。
こちらアイライン、
こちらアイライ、アイライド文学部の時間。このコーナーへのお便りは em6@843fm.co.jp にお送りください。こちらアイライ、アイライド文学部の時間。このコーナーは愛知大学文学部の提供でお送りしました。